最近さ、
はい、
ギター練習してんだけどさ、エレクトリックギター。
あ、はいはい。
浜辺でエレキギター弾いてても大丈夫だよね？誰も怒んないよね？
大丈夫じゃないですか。飲み音うるさいし、オカリナの練習したりしてた人もいるそうですし。
よっしゃー、真夜中に浜辺でギター弾く15女正義。
寒くないですか？
僕、もしかして痛い人？
あ、そうじゃなくて、この時期の夜の浜辺って冷えそうだなって。はい。
ラジオ江ノ島ベイビ
ー。秋を愛する人は心深き人。江ノ島海底より心深きリスナーの皆さんの愛が原動力のラジオ江ノ島ベイビー、パーソナリティの坂田佳代です。
こんにちは、パーソナリティの門脇舞です。秋とこの番組との関連がというより難しかったよ今の。何？
なんてスタジオに行きこもってるから季節をなかなか感じられないんだよ。
そういう仕事なんだから仕方がないんだよ。坂谷もそうじゃない？
まあそうなんだけどね。
あの声優さん、スタジオの中の、ね、作業多いですね。
そうですね。
あの移動時間もちょっと出歩きますけどね。
移動時間ぐらいしかないよね、なかなか。
季節感とは縁が遠いのか。
そうなんだろう。
日記とかやってると、こう季節ネタを、
そうだね、
やはり大切にしたいなっていうところは、
そう
あるよね。
ある。そうだね。
知ったふりみたいな。
私ね、なんだろう、こう、何気に駅に立ってて、周りを見たら、黒い服を着てる人がいっぱいいたの。で、あ、そっか、寒くなると黒い服が増えるんだ。
それはスタジオの中でもわかるよ。なんかさ、まあ、朝こうやってさ、みんなでソファにわーって並んだりするわけじゃない？みんな黒とジーパンとか言うときない？
ある！舞ちゃんとさ、一緒だった現場。
あれみんなそうだっけ？あ、そうそうそう。あのさ、抜き取りの3人の方がさ、全員さ、黒のさ、あの長袖にさ、ジーパンでさ、
そう。でもなんかね、素敵なんだよね。
あ、そうそう、なんかちょっと立ち姿がみんなかっこよくてさ。
そう。こういう格好が似合う人になりたいなって思ったもん、その時。
そう。
季節に関してはでも、感じるようには、気をつけてはいるんだけどね、やっぱり。
はい、これから寒くなっていくので、
はい、
体調など維持するのに心がけていること。
心がけていること、まず手洗い、うがい。
帰ったらうがい、
そうだね。とりあえず手は、
朝起きたらうがいや。
そっか、うがいするね。
あの、液を入れたりする。
うがい液？そうだね、冬だけは、あの、うがい液買って、水で薄めてガラガラするかな。あとは、あれだ。あの、手の洗剤。殺菌、消毒用洗剤は必ずつけて、洗って、うがいもね、あの、初め含ませて、こう全体口の中をもごもごして、で、その後にガラガラのうがいを3回ぐらいする。
おー、なんかこう、長く、長い時間ガラガラすることが大切だっての気も。
そう、なんかね、あの、
だったかな。
1、2回じゃ菌がやっぱり全部出ないから、3回、4回ぐらいちゃんとしないと。
なんかガラガラガラってやんなくてもいいから、なんかカラカラカラカラカラってなるべく、長い時間口腔に触れるようにとかって言われた感じだったかな。あとは、まあ、取る前は、お腹をあまり空かせないというか、朝だと、食べてないというだけで声が枯れたりする。
ああ。そっか、出やすくはなるよね、でも食べると。
それで随分違ったりもするな。そうね、早めに起きるとかいうのもあるけど。
寒くなると余計に声が起きないじゃない、なかなか。
歩きながら肉まん食べてたりする、私。冬のお仕事前とか。
朝？
朝とか。
朝から肉まん食べれちゃうの？
食べれる。
すごいね。
食べれるというか、 食べるといい。
ああ、そうなんだ。低血圧なので、
うん。
すごい辛い。朝。
そうね。私もそうだよ。
ほんと辛いね。
どうやったら血圧って高くなるのかな？
わかんない。
あんまりやりすぎるとそれはそれで良くないでしょ？
良くないね。高血圧も良くないね。
まあ健康は、ね、大切だよね。
大切だね。そうだね。日頃のケアで風邪ひかなかったりするからね。
習慣づけないとダメだね。
そうだね。ちょっとガラってきたら、なんだっけ。カリンカリンとかレモンとか、ああいう柑橘系、ビタミンを、ビタミン C 取るようにして、で、柚子のジャムがあるのね。それをお湯に溶いて、飲んだりとか、よくする。
柚子の飲み物って最近、コーヒー屋さんみたいなところにあるよね。
バーガー屋さんでもあるよ。
なんかそういう元みたいなの売ってるとこあるよ。
そうそうそう、そういうのをこう、ね、ちょっと、気にしながらも。
みんなあんまりこう、病床で江ノ島ベビーとか聞かないでくださいね。あ、でも寂しい時に聞いてくれてもいいんだけど、なるべく、体調には、みんなも気をつけて。
そう、あった
かい感じで。聞いてください。
はい。
という具合で、ラジオ江ノ島ベビー、今日はこの二人でお送りいたします。
お便りコーナースペシャル。
さて、今回で数えまして第8回を迎えたラジオ江ノ島ベイビー。今までリスナーの方々からお便りをたくさんいただいておりまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。で、そこで、今回はリスナーの方々から投稿していただいたお便りをたくさん紹介するお便りコーナースペシャルをお送りしていきたいと思います。
今まで一人一通ずつしかご紹介できなかったお便りを私たち二人で時間の許す限りご紹介してまいりたいなと思っております。
はい。
今日、皆様のお便りが読まれるかもしれません。この番組はコマーシャルがないから、うっかりトイレに行ってる暇もありませんよ。
ウェブラジオなんだからね。一時停止すればね。
いいよ。まあ、それだったらむしろ、江ノ島友達とメッセで生聞きしてください。
中国来たね、これね。
そう、生放送気分でね。いろんな駆使して。
はい。
まあ、そんな、はい。
それでは第1つ目を読みたいと思います。
はい。
ゲンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ます坂田さん、門脇さん、こんにちは。
こんにちは。
ウェブラージを聞きました。演芸部ネタで盛り上がってましたね。もう、初っ端のネタだね、これね。用務員室での話や水やりの話、懐かしく聞かせていただきました。毎年、野菜や菊を育てていたことを、ついこの前のことのように思い出しますね。次回の放送ではどんなフリートークが聞けるのか、楽しみにしています。それではまたお便りします。ゲンさんでした。
ありがとう
ございます。
同級生。
あらー、一つ目から来たよ、身内ネタ。
そう、演芸部一緒だった人なんですけど。
すごい、じゃあこれもうちょっとさ、こう、テレビ番組みたいに読めばよかったな。ね、後ろにしっかりした曲が流れてさ、なんか、ね、これからも頑張ってください。
あるよね。しんみりのね。
そうそうそう。ね、
いや、本当にね、懐かしいですね。そう、用務員室、そうそう、過ごしましたね。おしりこ飲んだりしたよ。ありがとう、はい、ありがとう。
本当に、もう身近なところから、遠い、土地まで、
はい。私たちですか。そうね、もうだって、その、ゲンさんとも、あれですよ、中学校出てから会ってないもん。
番組を通して繋がる
絆。ね
いいね。もう、なんかどんどん繋がってるよ、この番組で。
ね
もうちょっと新しいんじゃないですか。一部上場だよ、これ。
だから頑張ろうね。
はい。はい。では、2つ目です。
はい。では、読みます。ペンネームミルさんからです。
ありがとうございます。
現在、僕は受験生で毎日8時間の勉強をしている状態です。そんな中で、このラジオを心のよりどころとして聞いております。江ノ島ベイビーのまったりとした感じに心を癒されました。最後に、ハリウッド進出頑張ってください。僕も受験頑張ります。とのことです。
はい。受験の季節ですね。
そうですね。 そろそろ追い込み？
推薦はもう終わってしまいましたね、多分。
あ、そっか。ねえ、大変ですよね。
試験は2月の頭からでしょうか。どの受験かで違うのかな。
今ね、大学。高校3年生らしい。そうだから、大学かな。
頭くらいからかな。
そっか、大変だな。本当に私勉強嫌いだったので。
でもなんかね、こう習慣になってくると、なかなか、できるようになってくるというかさ。
こう、理解すると、楽しくはなるんだけど、
うん、
でもなんて言うんですか、こう、追い込まれないとやらないタイプだから。ギリギリまで、なんか勉強しなかった。
うん。受験の季節ってそうだね。
ね
ラジオとかって言うよね。う
ん、聞いてたすごい、うん。うん。
私の頃はネットラジオとかって、つうかパソコンとか私持ってなかったけど、好きな時に聞けるからいいね。
うん、そうだよね。
さっきの話じゃないけど、うん、止めたりつけたり
できるからさ、そうだよ
ね、
そっか、便利だよね。
そっか、じゃあもう、
はい。
ね、邪魔とかしないように喋りたいと思います。
気分転換にね。
空気を読んで。
気分転換にこう聞いて、癒されてまた頑張るぞっていうのを、
ね。そっか。
そっちで行こう。
うんね、なんかいい感じに行ってるといいな。
ね。
ね、ありがとう。
はい、ありがとうございます。ね、
大変な時期にも。
うん。受験頑張ってくださいね。
うん。メールくれてもいいよ。気分転換に。頑張ってください。
はーい。
寝てます、こっちも。うん。ありがとうございました。はい、さてさて、3通目だよ。
お願いします。
王者さん。で、OSA さん、小文字で。
うんうん。
いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私は千葉に住んでいます。かっこ。ちなみに、受験戦争真っ只中の高3です。うん。この前、学校の帰りに鎌倉へフラッと出かけたという友達の話を思い出しました。最近、江ノ島ベイビーを聞いている影響で、江ノ島という地に興味ありなので、明日、電車に乗って江ノ島へ行ってこようと思います。毎回楽しみに聞いているので、これからも頑張ってください。PS、以前水橋さんがおっしゃってた、ピープル、千葉にもありますよ。
おぉ。
スイミングスクール。へぇー、そうなんだ。
北海道限定じゃないんだね、やっぱり。
全国展開だったんだね。
そうだね。
でも偶然
わかんない。もしかしたら大阪にもあるかもしれないよ。
スイミングスクールってさ、うんいろんな場所にあって、うん、それでその、スイミングスクールの、こう、土地対抗みたいなさ、大会があったりもするから。
うん、あ、そうなんだ。
いろんなとこにあるかもね。
あ
千葉校代表みたいなさ。
あー、私ね、うん、スイミング通ってたんだけど、うん、本当にちっちゃい頃に。
うん、
でも、水が嫌いというか、泳げなくて、
うん、
もうストレスになったらしくてね。
うん
行く日に熱出すようになって親がもうダメだこの子と思ってやめさせたらしいんだけど
あるよねなんか心配事が体に出るときってねなんか
本当にスイミング行くのが嫌だった子供時代、
うん、なので私生き物飼った時に、うん、毎日帰ったらどうにかなっちゃってたらどうしようって思ったりとかして、
うん、
お魚だったかな、
うん
うん、それでその時期おでこになんか、ニキビみたいな吹き出物みたいな、でもニキビじゃなく、一方でブツブツがブワーって出て、
うんうん、
毎日なんかそんな勝手な妄想でさ、勝手な心配で、うん、こう帰ったらどうにかなってたらどうしようみたいな、帰った日から
。
そう。それでもうデコブワーってなっちゃってね、なんか、合わないのかな生き物飼うのって一人でね、うん、犬とかは飼ってるけど家族で飼えるしさ、
うん、
長生きとかするし丈夫だからさ、うん、それは大丈夫だったんだけど、
うん、
ちっちゃい生き物ね
ダメなんだ、
うん、ちょっとメールからそれたな
でもすごいね行動派だよね、うん、この人ね
あ、そうだよじゃあ、うん、卒業旅行とかで行ったらどうかね江ノ島、興味ありって。
でもなんかほら、
明日って書いてた。明日だあそうだよ、読んどいて。
すごい、だから行動派さんだなと思って。
いいね、感想を聞かせてほしいです
ね、うん。そうですね、また行ってみてどうだったっていう感想が聞きたいな。うん、
レポートに、勉強やだ。
受験中なのに。
でも受験生ってきっとこう頭の回転が速くなってたり、そういうことがこう、苦でもなくなってくる時とかきっとあるから、
気分転換がてらに書いてどうだったかなっていうのを聞かせていただければ、
まあ、
嬉しいなと。
受験後のお休みでも。
あね、そうだね。
へえ、受験生続きだね。
頑張って受験生。
でも楽しく過ごせてる感じもするじゃない？
そうだね。
いい感じにウェブラジオとかも聞いてさ、受験も楽しんでください。
はーい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では、続いてのお便りです。
はーい。
ペンネーム、ジェムボーさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。坂田さん、門脇さん、そして、いるかもしれないゲストの方、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。残念ながらゲストの方は今日はいません。
そうです。
はい。いつも楽しく聞かせていただいております。
はいはい。
さて、いきなりですが。
うん。
皆さんは、江ノ島丼というものをご存知でしょうか？一応、江ノ島名物ってことらしいのですが、簡単に言うと、親子丼の鶏肉を、サザエにしたという、うん、他人極まりない丼物です。僕は湘南の知り合いのところに遊びに行った時に、
うん、
ついでに行った江ノ島でそれを食べましたが、
お、
なかなか美味しかったです。もし食べたことがなければ、うん、一度ご賞味してはいかがでしょうか。あ、もしかしたらジュニアスイートのメニューにもあったりするんですかね。笑い。
あー、イタリアンだ。
それではラジオもドラマの方も頑張ってください。応援してます。
はいはい。あ、知ってる知ってる。行った時に結構お店あって、
うん、
これってこのお店だけのものかなと思ったら違うとこにもあって。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃ、本当に江ノ島の名物。
ね、こう、商店街じゃないけど、江ノ島の皆さんで考えたのかな、うん、それとももともと何かであるのかな。
昔ながら。
うん。私生しらす丼を食べた。
うわぁ。
うわぁって何？
いいね。
目がいっぱいあったよ。
あれでしょ、透明なんでしょ。
そうそう。そうそうそう。目がすごいいっぱいあるとか思った。
黒い斑点ばっかり。
美味しかったよ。
あ、そうなんだ。おそろいしそうだな。
うん。
おー。
あったね、江ノ島丼。
江ノ島丼。
食べなかったな。
そうなんだ、ちょっと美味しそうだな。こうなんか、知らない味っていうか。
何回か行かないと、いろいろ堪能できないな、そういう面では。
そうだね。
丼物とか結構あったもんな。
そっか。
しらすだってかき揚げのしらすだってあったし、行ったとこは。
そっか。いろんなメニューがあるんだね。
でもさ、大人数、もうフラッと行っただけだからさ、みんなで行けばね、いろいろ頼んで、あ、そうだ、みんなで行けばいいんだ。みんなで行けば、いろいろ頼んで、
そうだね、こっちちょうだい、こっちちょうだいとかね。一気に、いろんな味を体験できるよ。
あ、そうだな。
そっか。
私行ったらお兄ちゃん夫婦に偶然会って、全然普段の生活で冠婚葬祭しか会わない感じの、あのペースだったりするのに、誘えばよかったな。
ああ、そっか。そ
したら、ね、なんかちょっと帰り道っぽくてさ、お兄ちゃんもさ、赤ちゃん抱えてたりとかしたからさ、ああ、もうお父さん大変ですねって思って終わっちゃったんだけど。
お父さんなお兄ちゃんを見ちゃった。
なんか随分もう江ノ島堪能したっぽかったからさ、ご飯まで誘わなかったんだけど。
そっか、
うん、
いやちょっとますます行くのが楽しみになってきたよ。
迷っちゃうよ、どれにしようかって。
あ、そっか。それもまた楽しみだよね。でもね、
そうだね、なんかちょっとフラッと、
うん、
入ってみちゃおうかなみたいなのもいいと思うよ。
あ、そっか。
うん、
よし、ぜひ、江ノ島名物とやろう。
ねえ、本当にどんどん知識だけが増えていくね。
知識だけ増えるんだよ、これ。本当に。本当にそう。
もうなんか、
この前もこう、
言ってるぐらいのね。
知り合いの人と、なんか、温泉があるんだよね、みたいな話をしてて、その、江ノ島に。だから、そうそうそうって、人工発生オーロラ装置があるみたいですよって話をしたの。
もう、クイーン、さすがクイーン。
そう、
クイーンは違うわ
ね。そんな情報ばっかり。
もう今度さ、よく行くんですよって言ってみて。
やだよ。ホラ吹きじゃん。
どのくらい行けるか多分バレないと思うよ。
バレないかな。
うん、
そっか。まあ、正規ってあるんですよとか。
そうそうそうそう。
もう印象に残ったことしか覚えてないの。
本当に。みんな。ね、行った感想とか。 こういうのあるんですよとか、うん
ね、
いいね。
いいね。
教えてください。
はーい。
ありがとうございました。ありがとうございます。
さて、お次ですよ。はい、水代ゆうきさんかな、水木ゆうきさんかな、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
坂田さん、門脇さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。いつもホームページをチェックして、ラジオ聞いてます。前回、かっこ第2回になると思いますが、3回の頃にくれたのかな、はい、お二人の、どちらだったでしょうか、門脇さんかなが、これやってると江ノ島に行きたくなって、この間、実際行ってきたんですというようなことをおっしゃっていたと思いますが、まさにその通りですね。このラジオを聞いていると、またノベルを読んでいると、江ノ島に行きたくなります。なので、うん、今度行ってこようと思います。私は横浜市に住んでいて、比較的近いので歩いて行ってみるつもりです。ぶらりと行って、葉月気分を味わってきます。それでは、これからも頑張ってください。
はぁ、あ。
ということで、後日談が。
あ、後日談あるの？
いただいております。
あら、素晴らしい。
だから第3回の時点だったんですね。
なるほど。そして後日談ですね。
はい。
はい。
昨日、ついにかねてより考えていた江ノ島ぶらり旅へ行ってきました。は
あ、
横浜からだからと歩いて行ったのですが、うん、想像通りなかなかに長い道のりで、片道に5時間以上かかりました。
そうなんだよね。ちょっと遠いんだ。
江ノ島って目の前に着いて眺めると随分高さがある島ですね。そりゃ階段だってたくさんあるだろうと橋を渡り、たくさん階段を登って上まで行きました。ついでに迷いました。たっぷりと1時間ぐらい。
お
ー。そして4時間ほど、回って帰路に着いたのですが、もう足が全然動きませんでした。夏休み中ずっと家にいたせいですね。その期間は葉月の引きこもり期間に匹敵するでしょう。何度もくじけそうになりながら6時間かけて家にたどり着いた時は感動ものでした。江ノ島ベイビーで江ノ島に行きたくなって、人生で最も歩いた日を記録することになりました。疲れましたが、気が向けばまた歩きたいと思います。長々と失礼しました。これからもラジオとドラマ CD、 そしてアニメと頑張ってください。PS、 帰り道がわからなくなって、帰りはひたすらさまよってました。あ、じゃあもう次からはね、
うん、
そんなに時間もかからずに、うん、気安く行けるかな？
いや、自転車でもいいんじゃないかしら。ガッツのある人だね。
うん、今度自転車でさ、自転車でいいんじゃない、うん、海の横を走っても。
あ、
気持ちが良さそうですよ。
すごいね、歩いて5時間。
うん、うん。
帰り電車に
乗ろうって。滞在時間も4時間階段。
すごいね。
そして迷子。帰りは6時間。
おー、
4、6。
歩き通しだ、じゃあ。
15時間かかってますね、江ノ島の旅に。
すごいね。
ずっと歩いてる。
旅だよ。
だって起きてる時間ずっと歩いてるってことだよ。
うん。
みんなが。
すごいね、この方。
だってやっぱり歩いたのがね、うん、やっぱインパクトあったのか、内容はあまり書いてないみたいな。
いやー、でも。
でもやっぱいろいろ。
頑張りましたね。
いろんなものを見て、見すぎて、
うん、
ね、こういうことになったんだろうね。
いや、でも結構堪能できたのではないかなと。
そうだね、じゃあ今度は誰か誘って一緒に歩けば。
あー、そっか。
どう
かな、そうすると
誰かと一緒に行ったのかな、うん、でもこんなに時間かかってしまったから一人で、だからちょっと迷っちゃったのかな。
そっか。
うんうんうん。
でも一人でぶらり旅っていうのもいいね。
うんうん。行ってみればね、全然大丈夫。
よし、私も行こうかな。
最近江ノ島に、江ノ島ベイビー知ってる方がね、聞いてる方がちょっと集まってるんじゃないですかね。どうですかね。
どうですかね。
ね、なんか、ね、
なんかいい、
ね、印とかつけようか。赤い羽をつけてたら、江ノ島ベイビーみたいな。
あれ、
いや、CD を胸にかざすとか無理だからさ。
そうね、ちょっとそれはね。
いや、ほんとこんなにね、歩いて楽しかったみたいな。ね、よかったみたいな風に、
うん、
メールくれて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
感動しました、私たちも、
うん、素晴らしいです。、うん、本当に、
うん、
はい、
はい、頑張ります。ありがとうございました。
はい、では続いてのお便りです。
はい、
ペンネームレッドマンさんです。
ありがとうございます。
坂田さん、門脇さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。先日偶然江ノ島ベイビーのサイトを発見し、うん、ラジオを最初から聞きました。
うんうん。 私が興味を持ったのには理由があります。それは私が江ノ島で働いているからです。
お、
うん、住んでいるのは別のところなのですが、うん、アルバイトを江ノ島でしています。
へえ。
なので、しょっちゅう江ノ島に行っています。ラジオドラマで地名が出てくるたびに思わずニヤニヤしてしまいます。ローカルなネタが多すぎて他の人にはわからないのではとちょっと心配になるぐらいですが、これからも江ノ島をフューチャーしていってください。応援しています。ではでは。とのことです。
何のバイトかな？
なんだろうね。
ジュニアスイート？
ジュニアスイート本当にあった？
メイドさん？
メイドさん？
メイドさんなの？レッドマンさんメイドさんなの？
ねえ。やっぱり自分の知ってる地名が出てくるとちょっと似合っちゃうよね。
ねえねえねえねえねえ。わかるわかる。ちょっと、ねえ、そういう風景も想像できるしさ。うん、ね。
それだけでちょっと楽しくなっちゃうしな。
面白いな、
ね。
じゃあバイト仲間みんなで。
ぜひ。
はい、これからも聞いてください。
はい、あの、知ってる地名を、
ね、いろんな。こっそり、そのバイト先教えてくれてもいいんじゃない？
ああ、そしたら行くよ、みたいな。
うん、ちょっと、影から。
あ、頑張ってって思いながら、
うん、レッドマン
やるよ
頑張れみたいな今度は働く人が来たね。
あー、やっぱいろんな方が聞いてくださってるんだね。
ねえ、ね、
うん、
ちょっとなんか江ノ島の人たちのブームになればいいなみたいな、
う
ん、
ね、
感じもするな。
はーい、
う
ん、
これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、まだまだあるよ。
ではでは、
お願いします。読んでいきます。
はい、
ポッポ屋さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
坂田さん、門脇さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみに聞かせてもらってます。自分は生まれも育ちも今住んでるところも藤沢市で、市内にほど近いとある駅で駅員さんやってます。残念ながら物語の舞台になってる江ノ電ではないのですが、鉄オタの匠ちゃんならいつかうちの駅にやってきてくれるんじゃないかと密かに期待して待ってます。さて、門脇さんに質問ですが、今回鉄オタの女の子というすごく珍しい役柄を演じる中で、専門用語で困ったりすることはありませんか？自分はあんまり電車に興味がないポッポ屋さんなので、難しい用語は未だにちんぷんかんぷんで、たまに鉄オタのお客さんから質問されても用語の意味がわからなかったりで一苦労したりしています。ラジオドラマに出てきたトロリーポールの意味も正直わからなかったです。苦労話がありましたらぜひ聞かせてください。
はい、
トロリーポールは電根であるっていうのはわかるんですけど、
でも電根っていうのがわからない。
電根ってあの電柱みたいなやつとは違う。上についてるやつ。え、あの上の線に電車とくっついてるやつですか？
はぁ、
うん、なんか大体合ってるかも。
うん、
合ってる合ってる合ってる合ってる。
お
ー、トロリーポール、
うん、
あの、まあでも雰囲気で勝手に理解したように喋っちゃう時もある。なるべく調べたりとか、まあ、うん、まあ、やっぱ読めなかったりも、
あ、そうだね、
読みがちょっと自信なかったりもよくあるから、うん、まあ分かってるつもりでも調べたりもするけど、
うん、
やっぱりアニメとかだと、
うん、
あの科学者の役とかも結構あったりするので、
あはは、
まあ鉄オタもちょっと同じような気分ではあるかな。
う、ね、
うん、うん。この前読んだ漫画さ、鉄オタの人大集合の漫画で、うん、鉄オタの人話じゃない、鉄オタの中に女の子が放り込まれるような話なんだけど導入部分はね、
うん、
鉄って言うんだって。鉄オタもさらに省略して。
鉄っていうの？
鉄っていうの。
はあ。
鉄オタの中の鉄たちが集まる、うん、あの、記者みたいな設定、あの、舞台なんだけど、
うん、
いろんな鉄がいて、うん、あの、物を収集する鉄とか、
うん、
時刻表を書くとか、うん、あの、もちろん駅を回ってとか、その地域だけをものすごく網羅してる鉄とか、う
ん、いろんなの、いろんなタイプがいるんだ。
そうそう。だめ、でも、やっぱこれやってるから、うん、すごいなんか、さらに興味、なんか面白かった。さらに面白かったな。
そうなんだ。
駅員さんから来ましたね。これまた。
これまた、
ね、
いろんな方が聞いてくれてるんだね。ほんとすごいな。
ちょっとこれ、うん、あの、全世界に発信されているわけですけれども。
ハリウッド、進出だからね。
藤沢市、
スルーされるね、これね。
ものすごく、藤沢市にものすごく電波が強いんじゃないかなって。電波、電波。
藤沢市に行くに従って、こう、クリアに聞こえるみたいなね。
藤沢市の人たちは、こうなんか、ね、
うん。
どっかに広告でも出ちゃってるんじゃないかな。
電車のね、外から見る、
こう、でかい看板とか。口コミ率が高いとかさ。
あ
ね。
そう、江ノ島についてやってるなんかあるよ、みたいなんで。
かまことかでさ、
うん、
お昼の放送とか。そのうちね、江ノ電の放送来るよ。うん、
来るかな
勝手なことを言い始めた私。
大丈夫
うん。駅員さんよろしくお願い
よろしくって言わないの。
がっついてこそのアンボじゃないか
そうだけどさ
冗談です。メールありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。もうそれだけで。
はい。
はい。
では、続いてのお便りでございます。
はい。
ペンネーム、クワトロさんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
かよさん、まいさん、いらっしゃっていましたら、ゲストの方、こんにちは。
こんにちは。
こんにちはです。
うん。
ラジオドラマの主題歌を作曲していらっしゃる、細井さんのサイトで、江ノ島ベイビーという作品を知りました。
うん。
そして一気に過去のウェブラジオを聞いて、この作品を気に入ってしまいました。
うん。
なんというか、ほのぼのというか、アンニュイというか、不思議なテンションですね。
うん。
はい。
まあね。
ええ。まあ、それが江ノ島クオリティ。
そうそうそうそう。クオリティですよ。
え、ラジオドラマの CD も発売日にちゃんと買いましたよ。
よし！
ありがとうございます。主題歌は誰かの視点であり、誰の視点でもないような、そんな感じの曲ですね。いい曲だと思います。
うん、
ドラマの方も疲れた心を癒すような雰囲気で楽しませていただきました。
うん、
これからの展開と皆様の活躍を応援しています。それでは、ということです。
いや、もう歌はもちろん素晴らしいですよ。歌
すごいいいですよね。
歌さ、うん、聞いてね。
うん、
私は葉月ちゃん視点な感じもするねって言ったけど。うんうん、
水瀬さんのね、声もすごい綺麗でね。素敵ですよ。
癒しですよ、これ。
癒しですよ。まあ、ラジオ。ほのぼのというか、アンニュイということらしいんですけど。アンニュイ？
うん、アンニュイだよ。アンニュイだよ。
なんか、アンニュイだな。
うん。
こんなになんか、いいのかなって思っちゃうけど、まあ、それが江ノ島？
そうそう、もうそればっかね。まあ、これが江ノ島ベイビーってやつなんですけどね。とか言っちゃうからね。
何でもそれで肩がつくと思っているのでね。
うん、ドラマ CD ね。
はい、1が出ましたよ。ありがとうございますね、
本当に
ね。
まあ、いつもボリュームの多いラジオドラマを。
うん。
もうね、流してるけど。
うん。
ここ、先週とかも二人でさ、
うん。うん、そうそうそう。
久しぶりに二人でやったっていうか。
うん。
結構久しぶりだよね、二、うん、人きりで、うん、ドラマ。
はずきと、たくみの二人ってね。うん。それはそれで新鮮で面白かったな。
まあ、ゼハ言って。な、ね。
ゼハ、ゼハ。
勢いで振り切った部分もありつつ。
ちょっとそんなこともありつつも。
癒してもらえ、癒されたんだ。よかったね。
よかった。
癒されたと。なんか、改めて言ってもらえるとね、自分たちは思ってるんだけど、ね、癒されるよとか、
うん。
まったりできるよとか言うんだけど、うん、なんか改めて言ってもらえると、なんかこう、しみじみするね。うん、
ね。
はい。ね、よかったら何回も聞いて、ね、楽しんで、癒されてもらえるといいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、した
では、まいちゃん。
好きだよ。
はいよ。
ロンリーカメハメハさんからいただきました。
ありがとうございます。
坂よんまいた、こんばんは。
こんばんは。
毎回この江ノ島ベイビーという作品の持つ独特の癒しの雰囲気にまたありしながら聞いています。ところでお二人は、日々の生活のどんなことに対して癒しを感じますか？癒し系のお二人が癒されるものについて、よろしければ教えてください。ほな。追伸。時にまいたは先日、いつきゆいさんや小清水あみさんと3人で1泊2日の箱根温泉ツアーに行かれたそうですね。まさに癒しの極みですな。先週言ったよね、私ね。
言ってた。うん。
声優さん。
前回言ってた。
そうそう。
うん、
酒井みたいに一緒にラジオやって仲良くなった子たちと、うん、箱根にね、こう衝動的に行ったの。
いいねー。
ね、3人会うってすごいよね。
すごいね。なかなか会わないよ。
そうそう、それで箱根にみんなで行って、
うん、
スイッチバック、スイッチバックとか言ったんだけどね。あ、そうそう、そう、癒しか。
癒しか、癒し。
癒されるよね、やっぱ温泉とか旅っていうか。
いいね。
ゆっくりした時間とか。
うん。
江ノ島もそうだけど。
うん。帰りの電車で一気に疲れが出ちゃったけどね。
わかる。どうだったって聞かれて、うん、楽しかったけど疲れたって言っちゃった。楽しかったの、疲れた。
帰りが一番疲れるんだよね、あれね。やっぱりね。
行きはあんなに電車の時間だって惜しいのに、なんで帰りは爆睡したんだ
ろう。そうそうそう。そう、わかる。うん。癒しか、そうだな。
休日の過ごし方にも似てるかもね。
うん、あ、そうかもね。
私、美容院で爆睡してる時も癒されてるよ。頭はなんか、もしもしやられて気持ちがいいし。
私ね、水族館で、クラゲ、
クラゲ好き？
クラゲ、そうそう、綺麗なクラゲ？
クラゲって写真撮るの難しくない？
難しい。すっごいブレる。
なんか撮りたくなっちゃうよね。
撮りたくなるね。キラキラ光るやつとかさ、
うんうん、
すごいちっちゃくて白くてふわーんとこう、うん、コローンとした
のがいて。ちょっと厚めのやつだとね、はっきり撮れるんだけど、うん、そうそうそう、すっごい細いのとかあるじゃない？
そういうのをひたすら見てるね。他のはどうでもいいのも私の中で水族館だけど。
そうなんだ。
クラゲがいればいい。
結構色とりどりのサンゴ礁とこう、うん、なんか熱帯魚みたいなさ、
うん、
いろんな色のとかじゃない。
熱帯魚は熱帯魚でまあいいんだけど、
うん、
でもクラゲがいい。
クラゲがいい。
クラゲがいい。大きいクラゲは嫌だけど、本当にこう可愛らしい、こうなんていうの、こう優雅にふわーんと漂っているのを見るのが好き。
あの海辺によく、
ああいうのは嫌
ですよ。
嫌です。
ぼにょっとしてるよ、
うん。そういうのじゃなくて。かわいいのがいいです。
うん。
あと、なんだろう。私、光物というか、
うん。
ガラスとか、ビーズとかがすごい好きなので、
うん。
その、晴れた日に、ウィンドウチャイムに、こう、うん、クリスタルみたいなのがついてたり、うんうん、あと、ガラスをこうぶら下げてはいるんですけど、カッティングされたやつ、
うんうん、
あれに日がこう刺して、ちっちゃい虹みたいなのがいっぱいできるの、部屋に。
酒屋の家って綺麗？
あ？片付けてはないけど。
余計すごい綺麗な家なのかなとか思っちゃった。こう必要最小限の家具しかありませんみたいな。
物がありすぎて大変です。
本当だ、いろんなところに反射だね。
とりあえず壁周りは白いから、
うん、
こうその反射をこう見てね、
うんうん、
癒されてますよ。
うん、いいね、いいね。なんかこう、うん、お家用のプラネタリウムみたいなのもさ、こうさ、大人の科学みたいなのついてたりするじゃない？あれ迷うよね。
あれはね、
うん。
いいよ。うちにある。
あるの？
ある。
あれ紙でできて、なんかちょっと薄いプラスチックみたいなのできるの？
なんかね、そう。なんていうのかな？
あれ、それでさ、白い部分から光が出るんでしょ？
う
ん、
そう、本当に細かーい、白い点々点があって、
うん、
で、こう、組み立てていくのね、一枚一枚、
うんうんうん。
で、立体のこう、ボールみたいなの作って。
買えばよかったな。まだありそうだけど。
うん。作り的にはやっぱり、ちょっと、なんていうのかな。まあ、言い方悪いけど、チャッチー感じはするけど、
うん、
でも実際につけてみると、すごい星いっぱい。
なんか手作り、うん、お手製プラネタリウムみたいな感じなんだ。
さすが、プラネタリウム第一人者の大平さんが監修しただけはある。
なるほどね。
うん。
そういうので、ね、酒屋んちはこう、うん、いろんなとこに反射するんだ
ね。そうそうそう。いろんな反射物がある。うん。
へえ、うん、はい、広いお家とかに住むようになったらなんかそういうことしたいな。
うん。
いや、やっぱりこう、居場所作りも癒しだね。
そうだね。
うん。
うん、そうそう。う
ん、まあ、私たち、そんな感じです。
はい。
みんな、癒されてくれたら、ほんと嬉しいなと。
ほんと嬉しいですね。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続いてのお便りです、ね。
は
い。
ラスト、
最後、最後ですね。
はい。
はい。では、ペンネーム、クロちゃんさん。
ありがとうございます。
クロちゃんですさんかな？
お、クロちゃんですさん。
はい。クロちゃんですまでがペンネームさんです。うん、はい。皆様、お仕事ご苦労様です。
ご苦労様です。
ご苦労様です。はい。第6回配信分の、江ノ島クイズ、楽しませていただきました。
うん、ありがとうございます。
私も、うん、私も一緒に答えを考えてみましたが、全く当たらない。難しいです。でも、江ノ島の勉強になりますね。 また来年と言わず、機会があればまたやってください。うん、しかし、三択問題なのに、お二人とも考えすぎです。熱くなるのはわかりますが、もっと気楽に楽しみましょう。
いやいや、クイーンの
さ。いやいや、負けず嫌いなのでね。
真剣に考えちゃうんですよ。っていうかなんかやっぱさ、何もなくても当たりたいと思うよね。
そう。
なんでだろうね。
別に景品がかかっていなくても。
さ、面白い答えで外れた方が美味しいとか思わないんだよね。なんでだろうね。当たりたいみたいな。
そう。なんかね、こう、やっぱ、正解したいんですよ。
そうなの。
でもわかんないから、こう、いろいろ試して考えてみるんだけど、うん、結局わかんなくて、勘とかね。
そう。なんかね、サタヨンが当たるのがムカつくんじゃないんだけど。
うわ
いや、ムカつくんじゃないの。自分が当たらないのがムカつくの。
わかる。
あ、サタヨン、おめでとうおめでとう。よし、みたいな。
そう、なんかね、やっぱ正解できないとすごい自分が悔しい。
そうなの。
うん。
でももう、まあ、大体が悔しくて終わったんですけどね。
あれも、だから私は、あれですよ。ほとんど勘なので、
うん。ね、結構もう、江ノ島博士で、大体分かりましたっていう方とか、いたりもするのかな、
うん、するのかね、
うん、
どうなんだろうね。そんなの知ってた当たり前じゃんみたいな。
ね、地元民の方でも分かった分からないとかさ。いやー、難しかった、あれは。
難しかった。
いやー、そして超ボリュームだった、あれは。
ね。
今週もですけどね。超ボリュームだったね、あれも。はい、もうなんか、遠い話のようなクイーン時代ですよ。
すごい懐かしがってる。
ね、クイーンだったことを知らなかったクイーンだからね。
その時に知らされたもんね。
そうそう。
そしてその日にだ、こう、取られましたね。
取られ、その日に座奪われてね。
奪われて。はい。私もいつ奪われるか。
うん。
まあまあまあまあね。
ちょっとみんな、クイズとかも送ってくれてもいいんじゃないかな。
ああ。うん。それ楽しそうだ。
ね。
いや、でもまた来年なんじゃないの？
そうだね。来年なのかな。もうみんなが本とか作ろうよ。ムック本みたいな。お手製のムック本ですみたいな。
江ノ島カルトクイズみたいなね。
うん。
またなんかこう。
まあ、年に一度のイベントでいいんじゃないかな。
お、それでいいの？
え？
いいのかな？
いや、もういいよ。クイーンになればいいよ。サカヨンがさ。
なんだよ。
そんな感じで。いっぱいご紹介しましたが、なんかまあ読めなかったのも結構ありましてですね。もうみんな本当に、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。う
ん、以上、お便りコーナースペシャルでした。
江ノ島ベイビー。この後はミニドラマのコーナーです。
江ノ島ベイビーミニドラマ第8話、
友達前編。ずいぶんと秋も深まってきました。夏の間立ち並んでいた海の家はもう一つも残ってはいません。本当は観光客の方々で埋まった浜辺の不遠慮な賑やかさはあまり好きではないのですが、今はあの活気が懐かしいような気も少しだけしています。それはきっと冬へ向かう風の冷たさと続いている曇天のせいでもあるのでしょう。
ねえ、たくみ。明日休み？
はい。
明日、空いてる？
特に、用事はありませんけど。
どっか行かね？
どっかって、どこでしょ？
どっか。特に考えてなかったけど。
あら。
めんどくさいから、たくみ考えて。何？
いえ、隣の家に住んでいると、甘え方も似てくるんですね、って思って。
みそさん？
ええ。
ええー、似てないよ。
似てますよ。
そうかな。
そうです。11月末日、葉月さんが江ノ島に来たのが6月末のこと。それから5ヶ月が経とうとしています。梅雨が終わり、夏が訪れ、夏も過ぎ去り、秋も終わろうとしているのです。
よっ、北鎌倉、ノース、鎌って英語でなんだ？
無理に英語にしなくても。
わかんないけど、まあ、とにかく、匠と二人きりで北鎌倉だくけけけけけけけけ。あとでバカユキノに嫌というほど自慢してやる。
ユキノさんとは、私、二人きりで結構来ていたり、です。はい。
そうなの？
すみません。
ちぇ。
5ヶ月。葉月さんは、こちらの空気にすっかり馴染んでいます。その代わり、葉月さんはミサさんといつも一緒じゃないですか。
あれは、一緒っつうか、家が隣っつうか。
ずっと昔からの、友達だったみたいに。
おお、円覚寺。
相変わらず地味な選択ですみません。
いいんじゃね？つうか、ここあれだよね。小津なんとかさんとかのお墓があるとこ。
ああ、よくご存知で。
ほら、うちは節子さんがさ、日本映画の DVD のコレクターで。
はいはい、そうでしたね。実は、木下圭介のお墓もあるんですよ。小津の墓に比べると地味で、ここにあることさえもあまり知られてはいませんが。
はい、匠。ここでいつものように木下と小津についての解説をどうぞ。
木下圭介、24の瞳や日本初のカラー映画、カルメン故郷に帰るで有名な映画監督です。小津安二郎。この方も映画監督で、東京物語、サンマの味などで知られ、日本映画の三巨匠の一人として、海外からの評価も高い様子です。
木下さんの方は三巨匠の一人に入らないの？
あとの二人は、一般的には、雨月物語の溝口賢治と、羅生門、いや、天国と地獄の黒沢明ということらしいですね。お兄ちゃんの考察によると、この三人が西洋で人気が高いのは、極めて日本的な情景をフィルムに焼き付けたからなのではないか、とのことなのですが。
なるほど。
帰りに寄ってみましょうか。通り道ですし。
あ、
うん。友達。なんだか不思議な気がします。バイト先が一緒だというだけで、学校のクラスの人たちのように、毎日顔を合わせるわけでもないのに、こうして遊んだり、メールのやり取りをするようになったり、するなんて。
どうした？
いえ、お墓参りなんて、やっぱり女子高生二人ですることじゃないかなって思って。
いいんじゃね？
いえ、毎日顔を合わせるわけではないからこそ、なのでしょうか。学校だって、決してクラスの全員と仲がいいわけではありません。
北鎌倉って静かだよね。鎌倉と違って。
この辺りはですね、春には、ウグイスが鳴きます。
何それ？
ウグイスですよ。
法華経ってやつ？
はい。
天然物？
ええ、天然物です。4月から5月ぐらいには。
な なんだ。じゃあ、引きこもりなんかしてないで、さっさとこっち来てりゃよかったな。
はい。大丈夫なんですか？学校。
いやあ、もう、少なくとも留年は決定だろうな。
それは。
わかってるよ。でも、しょうがないじゃん。
いっそ。
ん？
いえ。いっそ、こっちの学校に転校してくればいい。いっそ、学校なんか辞めちゃって、ずっとこっちに住むようになればいい。冗談のようにそう言おうとしたのですが、言えませんでした。冗談にならなくなってしまいそうだったから、言えませんでした。そしたら、4月からは、私の方が先輩ですね。
ああ、そうなのか。そうか。
私、きっと、ものすごくえばりますね。
ええー、匠がえばる？
それが嫌だったら、戻らなくちゃ。私なんかに偉そうにされるのが、嫌だったら。
考えとくわ。
ずっと昔からの友達のように。こちらが、木下圭介のお墓です。
ああ、ほんとだ。木下って書かれてる。
こちらが、小津のお墓。
む？
はい。
なんか、刻まれた文字に反して、木下さんのところとは、墓前の賑わいが全然違うというか。
オズモーデって言葉があるぐらいですからね。ファンの方や、映画の世界を志す方が、花束やお酒を備えていかれるんですよ。
木下さんも有名だったんでしょ？
ええ。黒沢明のライバルだったと言われるぐらいですから。私も、詳しくは知りませんが。手を合わせ、目を閉じる。葉月さんも、私に習う。江古田から江ノ島なら、それほど離れているわけではないし、いつでも行き来できる。メールなら、いつでもやりとりできる。電話だってできる。けど、できるということと、それをするとか、したいとかいうことは、違うことだから。一度、離れてしまったら、すぐに忘れてしまうかもしれない。だって、そうじゃない。今まで、クラスで友達になった人のうちの何人が、次の年に付き合いのある友達のままでいた。クラスが変わって、新しい人間関係ができたら、次第に話もしないようになって。いつか、あなたは帰ってしまう。いつまでも逃げ回ってはいられない。周りとか、状況とかが許さないとか言うのではなくって、あなた自身が、本当は強いから。何かから逃げて家を出たのだとしても、そんな自分をきっと放っておけなくなる。たとえ、戻った先が、あなたの知っていた場所と違ってしまっていても、きっと、そこへと溶け込んで、馴染んで、その強気が、私には、考えたってしょうもないような弱気に取りつかれるような私にはかなり羨ましくて、そして 江ノ島ベイビー。
はーい、江ノ島ベイビーミニドラマいかがでしたでしょうか。
いやー、これなんかいい話になってきたよ。ボリューム、パワーアップしたね。江ノ島ベイビーっぽさというか。
そうだね。うん。
ちょっとなんか、こそばゆい感じでもあるけど。匠、かなりモノローグで攻めてみました。
ね。匠ちゃん、はずきちゃんのこと結構考えてくれてるね。
ね、言葉は結構控えめで、ちょっとこう、うん、後ろ引き気味の感じで喋ったりとかよくあるけど。
うん。
モノローグだと本当になんかいろいろ考えてんだな、みたいな。ね、おいくつですかみたいな。もうなんか感受性が豊かだからなのかな、みたいな。
もう本当仲良くなったね。
そうだね、もうすっかり仲良くなった。
うん。よかった、打ち解けて。
感じの状態で。
は
ーい。友達ってなんかスッキリしたタイトルもいいね。
そうだね。うん、本当だ。友達。後編がまた楽しみでございますよ、これね。
そうなんです。前編ということは後編もあるわけで。
はぁ。
それは、どうな
るかな。とりあえず次回。次回だな。
うん。
楽しみに待っててくださいよ。
そう、揃った時は、通して聞いてもいいんじゃない？
あ、それいいね。
ね。
うん。
楽しみにしててください。
はい。
お知らせコーナーです。本日は大変重大なお知らせをします。なんとラジオ江ノ島ベイビー次回で第1期最終回です。
あぁ
嘘
本当に
とりあえず、ブックレットもついて大好評発売中の CD 一巻に対して、アニメ番組で言うところのワンクール3ヶ月ですね、はい、その放送というスタンスということだったらしく、よって次回で最終回です。
あ、そうなの？
8 月から始まってますから、
うん。
8、9、10、11。
うん。
あれ？ 4 ヶ月。
4ヶ月だね。
ということは、
うん。
1ヶ月お得だったというわけですね。
あのさ、まだ指名栄養書届いてないんだけどさ。
うん。
指名栄養書。
酒屋もまだ、住んでないしね。
そっか。
まだ、
住んでないから、
うん、
届かないんだ。市民栄養書。
そうだね。
市民にならないと、もらえないもんね。
でも私気になってんのは、第1期最終回って書いてあるんだよね。これって何？もう、続きはやらないのに続くって終わる漫画とかたまにあるじゃない？
あるね。
これと、そういうのじゃないよね。
そういうのじゃないよね。意味があるから書いてあるんだよね。
第1期だもんね。
ね。う
ん、
第2期
ということは、もうこうステップ1として、
うん、
2は、
うん、
酒井の江ノ島に住むとか。
あれ？
ね、発表とかになるかもしんないし。
うん。じゃあ私が江ノ島に住むまで、うん、2期は始まらないみたいな？
それもあるかもしれない。
そう。
酒井は、
そう。
酒井はいつまでも住まない
か。私次第ですか？
まあ、CD ね、大化も無事に発売されて、
はい、
みんなからのね、感想なんかもあったりとかして、
そうですね、
まあ、上々に、
お
送りして、広めていけたかなと、はい、江ノ島友達もできて、
そうね。
ね、江ノ島つながりのね、輪もできて。
輪もできて、うん。
なので、
はい。
ひとまず、そんなことに。
そっか、うわ、寂しいな。
いやいや、もうラジオは、あってよかったね。そんな前のことみたいな感じだけど。
最終回じゃないけど、すごいしんみりだよ。
あららららら。まあ、そんな感じでですね、うん、来週まだでも、まだ、あと1回あります。
あと1回。
はい。
はい。
なので、来週も必ず、一緒に楽しみましょう。
はい。
ということで、
はい。
以上、衝撃のお知らせコーナーでした。
という具合でお送りしてきましたラジオ江ノ島ベイビー第8回いかがでしたでしょうか。
まあ、衝撃的な告知あり、
そう、ね、
なんかこうアンニュイっていうの、
アンニュイ、アンニュイさ、そして癒しだという
な、そう、今回のラジオドラマなんかも、
はい、
まさにそれって感じだと、
そうだね、
思われるのですけれども。
そうね、たくみちゃんの葛藤だったり、たくみの葛藤、あ、ごめん、はずきの葛藤だったり。
最終回前のスペシャルだったってこと？
そういうこと？
そういうね、お便りいっぱいとかね。
そうだね。
そっか、今考えればそうかな。
でもね、お便りいっぱい紹介できてよかったね。
うん、うん、よかったね。うん、次回って、最終回になります。
はい。
永遠に保存して、保存、永遠に聞けるようにスタンバって、
はい。
いただきたいかなと、思います。
でもね、感想とかまだまだね。
うん。だって2もあるかもしんないもんね。
いただければ私たちもまた見れるので。
うん、はい、ぜひぜひ。ドラマ CD2 とか3にも。
うん。はい。そこら辺楽しみにしといてください、うん。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺でお開きでございます。
はい、ホームページでも情報やコンテンツの更新、まだまだありますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、それでは次回、衝撃の第一期最終回の配信をお楽しみに。さようなら。
さようなら。